普通思いの世界では悟りへの道は山があって麓から道がいっぱいあって登るように感じするじゃない。どっから登ってもいいんだと思ってるよね。思いの雲の下の世界よね、それね。でも頂上まで通じてない道でもね、本当に高い山へ登ろう思ったら頂上極める道は一本か二本よ、ね、あとは断崖絶壁よ、ね、だから雲の下で雲とでは道がいっぱいあるように見えるだけね。でも頂上を通じてる道はないの。だから本当の悟りへの道はもっと険しいよね。だから一本に絞り込んでこないと登れない。何が本物かって見極めないと、本当に一つに絞り込んできて初めて頂上へ登っていける道になるね。だから本当に神様が用意している道があるわね。悟りへの螺旋階段、こう道ちゃんと用意されてるけど、その一本道を見つけなダメ。この世にはないの、ね、思いの世界の道は通じてない。まず感謝の世界に入って神様へ弟子入りして、それで神様が導きに出てくるわね。その自分でないと見つけられない。
弟子入りまでの方法はいろいろくれてますよね。
いや弟子入りじゃないや、そんなの偽物の弟子入りじゃダメよ。
一本だけ、
一本だけ宇宙の神様だけに弟子入りしないと。宇宙の神様へ弟子入りして初めて一本道へ導いてもらえる。
具体的にな、いろんな方法で間口を広げてくれてはいるのかなと思ったり。
間口って偽物だったら迷うだけ。間口って言わないね、そんなね。
言わない。
入り口に入ってないから門の外なの、ね、門の外いろんな門があるね偽物の門が、うん、
へえ。いろんな方法出してんのって絞り込む方法じゃないんだ。だから
それは思いの世界の話だからダメ、ね、
そう
迷うだけな。だから世界の宗教の教え全部勉強して何が分かるかっていうね、何も分からない迷うだけなの。みんな迷うよ、どれがいいか悪いか区別つかなくなって迷うだけよ。だから本物は別にあるの。それはもう自分が感謝の世界へ入って恩返しに来て本物を発見できる自分に変えてもらうの、神様によって。だから宇宙の神様ただ一人に弟子入りしないとダメよ。で感謝の世界に入門するというのは恩返し一筋の心にまずなることよね。神様への恩返しの心をしっかり持つことよね。でそれだけが唯一無二の方法。だから思いの世界の生き方じゃ全然ダメよ。なんぼ恩返しに行ってな、この世の親や人になんぼ恩返しだって思いは消えないよ全然ね。これ借金返しだから恩返しと違うからね。いくら借金返ししても利息はどんどん増えてるから、そんな借金返しぐらいでは利息を消化もできない。思いどんどん膨らんでいくね。だから神様への恩返しに行けて初めて思いを消し続けてもらえて少なくなる、ね、これしっかり見極めないと思いは全然減らない。甘くないよね。利息ついて増え続けてるんだからね、思いはね。一日休んだら倍々に増えてるかもしれないからね。どんだけ働いたからって消えるわけじゃないよね。神様に預けて消してもらうから。だから神様への恩返し、神様への絶対保証、これで預けないと預ける方法はないわね。
ここに集まってる人っていうのは働いてお祈りしててやってると思うんで、そうするとそれ以上どうする
んだろう。いやいや、できてないまだ。気持ちが定まってないからだ、ね、うん、神様への恩返しっていうね、神様への絶対保証という気持ちでしっかりと定めてお手伝いに入ってたら思い預けた分消してもらうね。でもその気持ち忘れてる時は多いよね。本当に神様への恩返しだけに来てるかって見たら違うね。思い負けてしまったら全然正反対になってる。思 思いを預け続けないと消してもらえないのに、逆に思いの準備切った思いを積み重ねればおかしになるじゃない。だから1日のうち1分でも本当に預け切れたら動き消してもらうよ、そのチャンスを利用してね。それで他の時間また思い積み重ねるじゃない。で本当に預ける時間を増やさないとね、本当に預けると本当に命投げ出さないとなるよね。この命神様に捧げますっていうところまでいかないと預けきれんよね。本当に思い預けるまでいかない。だからいつも思いを消してもらうためにこの命を全てを預け切って捧げ尽くして絶対応じに切るんだっていう気持ちが大事よね。そしたら思いを大きく預けて消してもらえる。思いがどんどん消えて心が軽くなってこないと自由な心になれない。本当の自由な心になれたかどうかで決まるよ。だから思いが出てくるようだったらまだ預けきれてないね。自分の願いが思いが出てくるようだったらまだまだ思いでいっぱいなの。だから命も何もいりませんって言えないとだね。神様への恩返しの気持ちしかありませんって言わないとだよ。だからこの世の幸せなんか追い求めてるのは思いの世界よね。こんな世界で喜んでるようだったらダメよね。本当に神様と一体化して幸せを感じるようにならないとね、思い通りになって幸せなんて言えない。思いの世界は借金ばっかりだから、一時的に幸せに感じてまた大きい苦しみを味わうね。神様から全てを受け取らないとね。だから神様と一体化しないとダメね。本当の永遠の幸せなんていうのは神様一体化して出てくる幸せよね。だから神様に全部投げ出さないと。1分1秒大事だね。おろそかにしたら消してもらう時間が少なくなる。この命捧げ尽くして絶対応じに切るんだ。この命捧げ尽くして絶対応じに切るんだ。この命捧げ尽くして絶対応じに切るんだ。この命捧げ尽くして絶対応じに切るんだ。この命捧げ尽くして絶対応じに切るんだ。氷の無限の借金もし抱えてたら自分でいくら働いても消せないじゃない。返せないよね。これを神様が肩代わりして全部消してあげようって言って出てきてくれる。あとは預けるだけよな。預ける方法が神様に心を向けるためにありがとうございます祈ることは唱えないとだよね。それで恩返し同士に生きないとだよ。それさえできたら預け続けて消してもらえる。その他に方法があるんだったらいいけどないわね。どんだけ難儀を苦行しても消せない。難儀を苦行したから消えるんじゃないよね。ちょっとは消えるけど利息も返せない。だから本当に神様預け切ったら全部消してもらえるから一番優しい道なんよ。預けきれたら。でも預けきれなかったらそんな甘い話はないのよ。だから神様は預けきる、選択してくる、命を捧げてくるっていうのを待ってるだけよね。でも思いの心は邪魔してくるよ。悪魔やサタンという姿で甘い誘惑を加えてくるじゃない。そこまで天でも助けてもらえるようなんて甘いことを言うてくるよね。そんなことないよ、ね、神様に本当に預けきらないと消えないよ。神様は愛深いから優しいから本当に預けてきたら一瞬に消すよ。力もあるし。でも預けてこないと消せないね。神様は人の自由意志を無視して行政力を使うわけにいかないね。神様の力で思いを全部消してしまったら人は神様の操り人形になる。 自由のない操り人形よね。そんな幸せって言えないから。だから自分が選ばないとね、自分の重視でしっかりと選んで神様に思いを預けて蹴ってもらわないと、自分自身が納得できなくなる、ね、勝手に鍛えたらダメだ。だから本当に自分が思いを全部消してほしいかどうかな、自分が選ばないとね、本当に消してほしかったら選べるはずよね。それで神様に預けるはずよね。神様に預けない、消せないから必ず神様に預けて消そうとする。だから祈り言葉を一心不乱に唱えるようになる。本当に消してほしかったらね、ほんで恩返し一つに生きようとする。もう命も何もいらないってね、恩返しできるようになる必ずね。無限の思いを消してほしかったらそうなるよ必ずね。だからどこまでそれ真剣に願ってるかよね。神様は愛深い、優しい、力もある。無限の思いを本当に預けてきたら一瞬に消す。神様は愛深い、優しい、力もある。無限の思いを本当に預けてきたら一瞬に消す。神様は愛深い、優しい、力もある。無限の思いを本当に預けてきたら一瞬に消す。神様は愛深い、優しい、力もある。無限の思いを本当に預けてきたら一瞬に消す。神様は愛深い、優しい、力もある。無限の思いを本当に預けてきたら一瞬に消す。昔からみんな思いの七八苦の心の苦しみでね、大変だからって苦行に励んだよ。苦行に励むっていうのは大変よ、やっぱりね。七八苦の思いが出てくると大変だからってね、思いを無にしてしまおうとするよね。そのために苦行に励んで何も思わない自分になろうとしてるよね。でもそこには幸せはないのよ、ね、苦しみがないっていう状態だけでしょ。どんだけ苦行に励んでも苦しみを小さく感じるぐらいの心になるだけ。痛みに耐えて耐えてね、痛みを平然と耐えられる自分になるだけよね。痛みが消えるん違うよ、痛みに強くなるだけよね。そこには幸せなんかないよ。どんな苦しみに耐えても苦しみに耐えられるというだけの幸せよ。七八苦の思いが消えるわけじゃないのよね。七八苦の心の思いを全部消してもらわないと神様の中に飛び込む以外方法はないのよね。神様の中に飛び込んだら今度は大きい幸せな心になる。難しいなかったんだけどね、本当はね。いつも U ターンラッシュに生きてたらよかったんだけど、神様から出てきてはすぐに U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。神様から出てきては U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。神様から出てきては U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。神様から出てきては U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。神様から出てきては U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。神様から出てきては U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。中心に近いほど早く恩返しに行きなあかんのよね。川の流れでも同じじゃない。川の流れに逆らって上流へ登ろうと思ったら一生懸命泳がんのダメじゃない。泳がんかったら流されていくよね、あるいはね。だからもう一つ真剣な努力がいるんよ、神様の方へ戻るためにね。だから全力で限界破って身を粉に働かないとあかんのにね、神様のために行ってね。 それが小さい自分を消してきるのね。船で輝いた自分に変えてくるのね。だから働かないとダメよね。働くというのは旗を楽にするというんだけど、全体のための方針よね。その身を粉にして働かないと限界破りをせんとだよね。みんな楽したら喜んでるけど逆なのね。思いの心は怠けて喜ぶんだけど、感謝の心は正反対よね。働いて喜ぶのが感謝の心よね。恩返しに生きて喜べるのが本当の感謝の心だから、それは神様の本当の心よね。だから働いて働いて喜べる心になってこないとダメね。それは神様が入ってきてる神様の心よね。働いて働いて喜べる心に神様が入ってきてる神様の心。働いて働いて喜べる心に神様が入ってきてる神様の心。働いて働いて喜べる心に神様が入ってきてる神様の心。働いて働いて喜べる心に神様が入ってきてる神様の心。働いて働いて喜べる心に神様が入ってきてる神様の心。神様働くもんよ、24時間勤務よ。これ考えてよくわかるよ。24時間よ、1分1秒寝てないよ。24時間働き続けて喜んでるのよ。動いないと神様と言わないよね。守護霊さん、守護神さんも同じよ。ね。まあ、矢を許すの神様と言うまでもないよね。守護霊さん、守護神さんも24時間勤務よ。働いて喜べる心になっているよ。だからいつも限界破って、初めて神様の応援が入ってくる。限界が来るまで神様の応援来ないよ。まだ余裕あるからってね。付け出しなんか絶対来ないよね。限界破った時から神様の応援がどんどん入ってくる。だから高い神様ほど守り方がそうなのよね。一つの仕事を与えてきたら即座に全部こなさなあかんのよね。すぐにさっと終わるぐらいに仕事せんとダメなのね。そしたら高い神様守る中でできるから大きい助けを受けるのね。でも先延ばしにしたら高い神様は瞬間に離れてるからね、力出なくなる。だからどんな仕事でも与えてもらった時はすぐにこなしてしまわないとダメよね。後で明日でって言うたらもうダメよね。高い神様いないから、あとダラダラになったら何もできなくなっていくね。
それも最初の言葉で決まっちゃったんでしょ。
みんな決まるよ、言葉通りになるからね。だからいつも神様への恩返しの絶対方針に行きますって言って行きなりたから、それを忘れたらすぐ思いに負けるじゃね。恩返しの絶対方針、恩返しの絶対方針って言わないとね。でも神様へのね、神様への恩返しの絶対方針、それが本当の感謝の生き方。ありがとうございますって言うだけが感謝じゃないのね。恩返しに生きて感謝へ、絶対方針に生きて本当の絶対感謝になるね。この辺ちょっと間違ってるよね、みんなね。ありがとうございますでもらうばっかりだったら感謝じゃないのね。思いの心でね、恩返しになったら本当の感謝、プラスの循環が起こるのね。だから絶対方針に生きないとね、絶対感謝の循環はないよ。絶対奉仕、絶対奉仕、そしたら絶対感謝湧き上がっていく、循環していく。神様への恩返し絶対奉仕、神様への恩返し絶対奉仕、恩返しになったら本当の感謝プラスの循環が起こる。神様への恩返し絶対奉仕、神様への恩返し絶対奉仕、恩返しになったら本当の感謝 プラスの循環が起こる。神様への恩返し絶対よし、神様への恩返し絶対よし、恩返しになったら本当の感謝プラスの循環が起こる。神様への恩返し絶対よし、神様への恩返し絶対よし、恩返しになったら本当の感謝プラスの循環が起こる。神様への恩返し絶対よし、神様への恩返し絶対よし、恩返しになったら本当の感謝プラスの循環が起こる。
一生懸命働いて貯金を貯めて、その貯金を困っている人のために使ったら、それは神様へ恩返ししたことになる。
そうなんだ、ならないねんて。自分の思いを人にかぶせるだけ、ね、人助けでも何でもないの。神様は困っている人を助けるのは人助け言わない。神様が困らせてるのになんで邪魔するのって言われるね。困ってる人を自分の力で立ち上がるようにさせなあかん。働いて人助けできるようにしていかないと、その人は幸せになれないね。助けてもらってる間はダメだから、困ってる人を助けるのは間違いない。せっかく神様の与えている苦労を取りに行ってるようなもんだから、邪魔しに行ってるかもしれない。そんな人助けって言わないよね。全体への奉仕、絶対奉仕だから、全体を渡せる働きをしないと。人をね、贅沢にさせるのも違う。
調和させる、具体的に言うと、
だから神様をいっぱい出さないとダメよね。神様出てこないと調和しないから、ね、だから神様が出てくるようにお手伝いしないとダメよね。だからしっかりプラスのことを扱って祈り続けて、神様へ心を向けて、自分の全てを神様に捧げ尽くして、神様が降りてきてくれる働きをしないとね。それでまた人にも神様降りるように助けないとなるよね。全体への奉仕、絶対奉仕、全体を血を渡せる働き、全体への奉仕、絶対奉仕、全体を血を渡せる働き、全体への奉仕、絶対奉仕、全体を血を渡せる働き、全体への奉仕、絶対奉仕、全体を血を渡せる働き、全体への奉仕、絶対奉仕、全体を血を渡せる働き、
お祈りする人は日本中にいると思うんですけど、そういう人は一生懸命働いて貯めたお金をどういうふうに使っていけば神様に恩返ししたことにな
る。じゃあお金儲けせんでいいんだよ。まずね、お金儲けじゃないんだよね。贅沢に生活したって幸せになれないよね。本当の必要な働きは何かってしっかり見極めないとね。まずプラスのことはいっぱい使うお祈りが大事よね。
お金をどう使うかっていうのは二の次の話であって、
お金では人を救えない、世の中を救えない、うん、それはもうこういう本を作るのにお金使ったってね、こんな大したことないんだよね。まずお祈りが一番ですね。お祈りなかったらこんな本でも役に立たない。お祈りで思いを消す働きをお手伝いしないと、読んでもね、反発する人ばっかり増えるの。こんな嘘書いてってなるんだよね。で、思い消してもらって感じがこう出てきた人、ああ、いいこと書いてるっていう感じるんだよね。で、本当の人助けはお祈りをして、神様の助けを自分が受けて、思いを消せる自分になることよね。そうなったら神様のお手伝いになっていくよね。そうするとこんな本でもちょっとは生きてくるよね。道具としてちょっとは役に立つ。だからそういうのにちょっとお金使うんだったら、ちょっとお金も生きるかもしれんけど。でもお金が良くあっても大したことないんですね。やっぱり贅沢にお金使ったってね、人を幸せにするわけにはいかない。何でも整えて用意したからってね、用意すればするほど逆の立場に置かれる人がいっぱい出てくるね。こんなタダでもらったって喜んでるだったらダメね。恩返しの心を出ていこん限りはね、こんな本でもただでもらって自分だけ喜んでるのはダメだ。 一回きりの助けで終わってしまうね。自分が助けてもらったんだって今度恩返しでこの本また人に配るんだったらまたちょっと恩返しになるよね。そういうお手伝いして初めて恩返しよね。そしたら次か次へと神様の助け入ってくるから自分がどんどん変わっていく。だから恩返しに行けないと本当の助けってなくなるわね。何でもただで与えてもらって喜んでるようだったらまた一回きりの助けしかないよね。そんな表面の助けじゃダメよね。奥の助けがいる、大きい助けってね。神様が自分を使ってくれる神様が入ってきてくれないとね、本当の助けにならないよね。神様から何もらってもダメよね。神様が自分の中に入ってこないとダメね。それが本当の大きい助けになるね。だから表面の小さい助けじゃダメよね。病気治してもらったとかね、お金儲かったとかそんな言うてたらダメよね。みんな偽物になるわね。だから逆の方がいいの。病気になってもいい、貧乏になってもいいってね、神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せになればいいのね。それだと本物よね。だから神様と一体化したら本当の感謝の不動心になれるのね。絶対心揺るがない。もう何にもいらないのよね。肉体が消えても地球が消えても関係ないの。本当の幸せな心絶対崩れない。神様は絶対消えないから、だから神様との一体感っていうのが一番大事よね。神様が自分の中に入ってこないとだよ。神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せ。それだと本物、それが神様の本当の大きい助け。神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せ。それだと本物、それが神様の本当の大きい助け。神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せ。それだと本物、それが神様の本当の大きい助け。神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せ。それだと本物、それが神様の本当の大きい助け。神様のお手伝いができる自分になれたっていうのが一番幸せ。それだと本物、それが神様の本当の大きい助け。